東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
午後1時から3時の間にエネルギー小腸に集中して、で小腸の中に入ったらその食べ物を加熱してその水を水蒸気に変えていきます。一部の水と水蒸気に十分加熱を得ずに膀胱に入っていきます。その続き膀胱の中で、膀胱って小腸の下にありますから、でまた小腸に包まれた膀胱の中に尿が入ってくると、再びもう一回水を加熱して水蒸気に変えていきます。水蒸気まだ膀胱の上の穴から通って体の中に入ってきて、で膀胱の経絡を通って全身回っていきます。この水の再利用されます。基本的に体の中の水っていうのは、食べ物と一緒に入っている水の場合は体の中にいる時間って結構長いです。胃の中にいるのは4時間、小腸の中にいるのはだいたい10時間ぐらいです。でその後大腸の中にいる時間まだ10時間ぐらいですね。全部で合わせて最低24時間かかります。ただ食べ物と一緒に入ってなくて飲み水の場合だとすると、腸の中、大腸の中にいる時間、胃の中にいる時間非常に短いです。例えば胃の中にいる時間大体数分間ですね、5分から10分でもう腸の中に入っていきます。でその水腸の壁を通ってまだ膀胱のシステムの中に入っていきますので、体の中にいる時間は非常に短いんですよ。つまり胃の中、腸の中にいる時間短いですから十分加熱得ることできないです。でそれ膀胱の中で再び尿として溜まって、膀胱の中で加熱して水を再利用されます。この時間帯っていうのは午後の3時から5時の間です。膀胱の機能低下してるイコール膀胱の周りの温度低いイコール小腸の温度低い場合だとしたら、この十分加熱することができないですので、夕方になってくると体の方だんだんだんだんむくみやすくなります。あるいはトイレの回数多くなります。頻尿の方っていうのは、まあ、その水加熱するっていう熱は足りないということですから、ちょっと尿たまるとすぐ重く感じます。前僕のところで話しました、17時から19時、つまり夕方の5時から7時の間なんですけども、体の中で水も処分されて食べ物も加熱してちゃんと化けるという活動を得て分解されてますから、いろんな必要な栄養素全身に蓄積されていきます。蓄積されていくという時間というのは、これは腎の時間です。腎というのは五行でいうと水の気に属します。水の気は溜め込むという気です。で何を溜め込むかというと、体の中でこういった栄養素をエキスとして、例えば体の中に髄液があります。骨の中に髄液があって、頭の中にも髄液がありますけども、この髄液まさにエキスの部分です。解剖学でいうと体の中で脂肪いろんな種類がありますけども、黒色脂肪とあと褐色脂肪であります。褐色脂肪っていうのは中には大量のエネルギー凝縮されていると言われています。この褐色脂肪も精に属します。特にこういったエキスとして体の中に溜め込んでいきます。でそこの時間帯では5時から7時の時間帯です。で腎の機能が弱くなってくると、この5時から7時の間にいろんな症状出たりします。例えば人によって腰が重くなったり痛くなったりします。体の方むくみやすくなります。腎臓そのもの水を処理するという機能ありますので、だから水の処理の機能を低下してしまうと、夕方になってくると体の方をむくみやすくなったりしますし、あと人によって夕方にこの時間帯になると咳コンコンしたりします。これは腎から来てる咳です。腰重くなるのは一番多いです。なぜかっていうと腎経っていうのは小指からスタートして内ぐるみしの内側通って、すねの後ろの内側通って腰に入って喉に入るっていう経絡ですから、腎の気が詰まっててうまく流れない場合は腰の方を詰まってて腰の方痛くなります。重く感じます。で喉に入りますから、特に我々の声帯を司る声帯の声がおかしくなったりとか、咳コンコンしたりするとか、あと吸う息ですね。腎の気っては収縮するという気ですから、我々の呼吸の吸う吐くっていう動作のうち吸うという気、これ腎の気が 支配しています。だから腎の気が弱い人っていうのは呼吸数の方が深く吸えなくなります。これ一つの例なんですけども、4年前私、各地でそのセミナーやってた頃の話なんですけども、であるお客さん夕方になってくるともう腰が重くて石が向かってるという感じで腰の方は痛くなるんです。で夕方過ぎると楽になってきます。午前中は全然大丈夫ですけども、なぜか夕方になるとそういう症状が出てきます。もう1年以上この症状ずっと出てます。夕方ですから時間切って、だいたい仕事終わる前後ですので、5時から6時の時間帯ですから、あ、これは腎気が詰まってるねとすぐ思いつきまして、その方に足の内くるぶしの下と後ろをちょっと押してみてください。押したら案の定激痛です。内くるぶしの下と後ろのところ腎気が通ってるわけですから、でそういうところが詰まると腎の流れが悪いですので、それだと症状として腰に出てきます。ここをよく刺激して揉みほぐしてあげると、この痛み消えると腰の方も楽になってきますよと。その方セミナー終わって2週間ずっと続けてやってたんです。2週間後会った時に、もう1週間前から夕方になって腰が重くなるという症状もなくなりましたという報告を受けたんです。この時間帯体いろんな不調が出た場合は、まず腎の気の流れが滞っているという、腎の機能は低下しているということを疑った方がいいです。あと腎の気っていうのは収縮する気、水の気ですか、収縮する気ですので、例えば皆さんの瞳、瞳孔の収縮するという力っていうのは、これ腎の気に司られています。ですから腎の気がなくなってしまうと、この瞳孔を拡散してしまいます。死んでしまって瞳孔を拡散して、この人は死亡しているということを判断しますけれども、なぜかというとその腎の気がなくなっているわけですから、腎の気っては先天のエネルギーを司っているわけですから、で先天のエネルギーがなくなってしまうと、もうその人は助からないです。肛門の収縮するという力も腎の気です。肛門を収縮することができなくなる、あるいは膣、尿道の収縮するという力、これも腎の気です。だから腎の気弱い人っていうのは、いわゆる尿漏れっていう現象が起きます。尿漏れの方っては、足の内側くるぶしの下と後ろ、あるいはすねの内側の後ろのところを押してみると、あるいは足裏の真ん中あたり腎気通ってるところを押すと激痛の方ほとんどのはずです。なぜかというと腎の気が詰まってるからなんです。滞ってしまうと当然流れが悪いですので、今いろんな機能を低下します。この昔言われたことなんですけども、例えば首吊り自殺してる人で、首吊り自殺してる人ってこの人助かるかどうか判断する基準っていうのは、肛門をちゃんと開いてるかどうか。肛門をちゃんと閉じてる場合でしたら、この腎の気がまだ残ってる、つまり先天のエネルギーまだ逃げてない、体の中にあるということですから、下ろして救急措置を通るとまだ助かるんです。もし肛門も開いてしまうと、イコール腎の気がなくなっているというわけですから、もう助からないです。瞳孔拡散しているという同じことです。要するに体の中にその先天のエネルギーを司っているその腎の気があるかないかで、その人の命あるかどうかという判断の基準でもあります。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。